はい、では、使徒の働きの3章を開いてください。使徒の働きの3章です。はい。ちょっと痛い。すいませんね、ちょっと耳が痛くなって。皆さん開きましたか？3章はですね、この、まあ、いつも言ってますけれども、続きなんですね。この聖書を読むときというのは、この章というのは後でずっと後につけられたものなので、必ずしもこう3章だっていうから違う話になってるっていうふうに思わないでください。話は続いていまして、この前回ですね、ペテロの説教で3000人の人がバプテスマを受けたんですね。私たちの教会では4人ですね、受けましたけれども、3000人ですからね、すごいです、すごいですね。で、場所もね、そんな大きいところじゃないんです。私遺跡見に行ってますけれども、なちっちゃいですね。そこに3000人ですから、相当の密だったと思いますけれども , 笑ってくださいね はい。で、その後でですね、教会が生まれました。その時にこの人たちによって多くの不思議と印が行われていたと2章の43節に書いてあります。で、その人たちのこの恐れが生じるほどの不思議と印のそのまあ大きなことがですね、この3章に書いてあって、生まれながらにして足の利かない足の不自由な人をペテロが、立たせたっていうですね、ここになります。で、話はですね、これ今日は3章だけですけれども、4章でその説教をペテロがしている間に当局、神殿を管轄している人たちに捕らえられてですね、サンヘドリン、それこれユダヤ人議会に、この法廷に立たなければいけないということに なります。そして、だから話は続くんですが、もちろん今日は3章までにしたいと思っています。では一節を見てください。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったということですね。ユダヤ人は1日に3回の祈りを習慣としていました。朝の捧げ物と夕の捧げ物っていうのが律法にありますけれども、聖書の言葉にありますが、午前9時と午後3時ですね。それで習慣的に、正午にも祈りを捧げていった。で、それで神殿に行って祈っていたんですね。彼らはエルサレムにいたの で実はこのコルネリウスとペテロが会うことになったきっかけが、ペテロがヤッファ、以前はヨッパですね、ヤッファの町の川なめし職人シモンの家にいた時にですね、正午に祈りのために屋上に登ったと。そこで幻を見たですが、そこでも祈りを捧げて、まあ、いる姿を見ることができます。とかくですね、私たちのこの教会、キリスト教会は、こうなんていうかな、ユダヤ教っていうか、ユダヤ人の世界とこう分けてね、別の宗教として考えていくんですが、そうじゃないんですね。このユダヤ人はあくまでもユダヤ教の生活をしていた中で、イエス様がその中に現れてくださって、この方がユダヤ人の救い主、キリストである、メシアであるということが書かれている。だから彼らはユダヤ人をやめたわけではないですね。で、後でアブラハム、イサク、ヤコブの神と出てきますけど、まさにこれはもう本当ユダヤ人の神ということで、そのユダヤ人のイスラエルの神がキリストにあって、ユダヤ人ではない私たちがに届いてくださったというのが、この大きな新約時代における出来事なんですね。 ですか。で、ですね、次に見ますと、すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていたということですね。ここで単に足の不自由なだけではなくて、生まれつきの足の不自由な人だということです。そして連れてきてもらったと、もちろん足が不自由ですから連れてきてもらってですね、ここでいるんですね。このユダヤ人はユダヤ教の中で施しをするっていうのはとてももう命令になってます。神の命令だと、まあ、立法に実際書いてますから。だからイエス様が施しをするときはこの人に見られるようにしてはいけないっていうね、この三条の説教の中にあるじゃないですか。でそのなので、この宮の入り口で施しを、この物乞いをするということは、まあ、本当によくある光景でした。で事実これは彼はもう全てのユダヤ人に知られていた人、まあ、本当にずっとそこにいた人だったんですね。でこれですね、こうなんていうのかな、霊的あるいは象徴的には非常に辛い出来事であります。何かというとですね、御国が来た時に、あるいはメシアが来た時、救い主が来た時に、この神の救いが訪れた時に、イザヤ書の35章の6節によりますと、足の苗たものは鹿のように飛び跳ねるって書いてあるんですよ。ですね。だから神の宮のところで神を、礼拝しに来ているところに、しかも美しの門なんてね、この美しいなんていう言葉が使われているところで、そこで足が苗たままでいるということ、象徴しています。まだ救いが来ていないかのようなね。そういう、本当に、まあ、悲しいというか、うめくような状況であります。で美しの門ですけれども、これ神殿の入り口の門であると考えられます。東の門って分かりますか？イスラエル旅行行かれた方は黄金門っていうのをね、もう閉じられてる門が今あるんですけども、あそこにあったのではないかと言われていますが、このオリーブの山からケデンの谷がこう下ってって、そしてこうまた上がっていくと、この、黄金門があるんですけれども、まあ、そこでこう降りていくんじゃなくて、この橋が作られてたんじゃないか、だからまっすぐに行くことはできたと思われますが、その東の門入り口のところにがこの美しの門と呼ばれていたのではないかと言われています。でですね、3節、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言ったと言ってですね、この施しを求めているというのはいつもの光景なんですね。けれどもペテロは見つめたと言ってます。この人たちを、その人を見つめたと言っています。でペテロってすごく素直な人だと思います。で彼がなんでそういうことをしたかって言ったら、イエス様がいつもやってることを見ていたからなんです。イエス様は生まれつきの盲人を見て、見たって書いてます。見たけれども、その時に私説明しましたが、見るというそのギリシャ語ですね、もともとの言葉というのは注意をして見たっていう感じですね。だから見つめたっていう言葉と、まあ、結局同じになってるんですね。でこういう形でペテロはいつもイエス様と一緒にいて、イエス様がなされたことを見ていて、それで同じ光景に出会って、そしてペテロは彼のことを見つめたわけなんです。でこれが信仰生活というか、神に用いられていく、聖霊に導かれる人に特徴なんですね。日常があるんですが、そこに神が非日常を作られるですね。驚くべきことを行われる。で多くの人は 別にいつもと変わらないんじゃないって見ている中で、そこに神がここで働いておられるという目を持つことができるわけなんですね。そして彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。あ、これ読んだかな。で次に、するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス、キリストの名によって立ち上がり歩きなさいということです。でまずこの私たちを見なさいとね、先ほど見たところに書いてありましたが、そうやって彼らが、このその男が彼らに注意を、この寄せる、しっかりと言葉を聞いて、注意を寄せたわけなんですね。そして金銀はないと言いました。物欲しく、そのもう眼差しが完全に物欲しさだった、お金が欲しかった。まあ当たり前ですよね、その時に物欲してるわけですから。でも金銀にはない、金銀はないよって、でもイエスがおられるよって、これすごいですね。イエスの御名によってイエスがおられるよ、金銀よりもはるかに尊い方がおられるんです。足を立たせることができる方なんです。第一ペテロの1章の18節19節に、ご存知のようにあなた方は先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです、ということで、金や銀のような朽ちるものではなくて、この尊い血によってあなた方は贖われた、イエス・キリストの名によって立ち上がりなさいという、このもっと尊い、その高価なですね、方がおられるわけですね。面白い逸話があります。キリスト教の歴史の中で今有名な神学者でトマス・アクイナスっていう人がいますが、で彼がですね、教皇に呼ばれたんです。で教皇はですね、お金を数えてたところね、でお金を数えて、巨額の金がバチカンに入ってたわけですね。でそれで、彼はこう言ったんです。金銀は私にはないというと教会はもう言わなくてもよくなったなって言ったんです。ここの言葉を意識してたんでしょうね。そしたらね、トマス・アクニャスは立ち上がり歩きなさいということも教会は言えなくなりましたと。強烈な皮肉ですね。物があってもイエスが生きておられるという証がないということです。これ悲惨です。そしてナザレのイエス・キリストの名という言葉をこのペテロは使ってますけれども、これが午前中お話しさせていただいたように、名というのは実態や本質を表している。だからイエス・キリストによってって言ってもいいかもしれませんけども、イエス・キリストの名によってって言ったらちょっと違うんですね。そしてですね、このずっとこの福音書からイエス様、ヨハネの福音書特にそうなんですが、私は栄光を受けるっていうね、言葉を使ったでしょ。この苦しみを経てから栄光を受けたと、このように言われました。で何の栄光かっていうことを、このずっとじゃないけど結構説明し始めました。何かというと、イエス様が死んで葬られて神がよみがえらせてくださった、その後にですね、すべての、主権や力や命令やるすべての何勝る名が与えられたって書いてあるんです。でイエス様は引き上げられて神の右の座に御子として仕えたわけなんです、ですね。それがだから、このイエスという尊きお方、王子なるイエスって言ったらいいかな、この王なるキリスト、このこれから即位されるはずのキリストって言ったらいいでしょう。その方に力が与えられたということなんです。だからピリピの2章の9節から11節で、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、 地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。すべての名に勝る名が与えられて、あらゆる主権、力、権威とか呼ばれるものの上に、この方がおられる、このイエスの名によってっていう、そういう意味合いがあります。で、立ち上がり歩きなさいっていう言葉も実はギリシャ語で読むと、この復活を思い起こさせるような言葉です。実は復活という言葉は起き上がるっていう意味なんです。英語だとですね、これ分かりやすいんですね、 rise up と言いますけれども、起き上がりなさいって言って、そして、あの映画復活の映画は、復活っていうのは元々の映画の題名は Reason になってですね、これは Rise の受動詞ですね、 Reason、 蘇られた、 He's risen、 起き上がったとしか言ってないんです。で、ギリシャ語もそういう風になっていて、同じ言葉が使われているんですね。だから彼が生まれつき、足が効かなかったのに起き上がったということは、このイエスのよみがえりの力の証になってるんですね。証になってるんです。わかりますかね、この日本語だとね、これがね、2つがなんか、何これ関係あるのって思っちゃうかもしれませんけど、ちょっとこうビジュアルに思い出、墓から起き上がったみたいな感じですよ。墓から起き上がったって言ったら、足が今まで全然使えてなかった、生まれてから全然足使ってないのに、こうだからもう筋肉なんかなよなよだよね、絶対足はあるけど一応、そこにうわーっとこれ筋肉ついて、筋がついてさ、くるぶしが強くなったって書いてあるけど、うわーってなってなって、それで起き上がったんですよ。で、これが同じように、だから証なんですね、証で。そして彼の右手を取って立たせたと、まあ、これがね、午前中もお話しましたが、すごい信仰がいることです。勇気がいりますね。これで立ち上がらなかったらペテン師ですから。しかしするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったということで、彼がね、今喜び踊っていますね。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたということで、この治った本人はもう喜んで仕方がないんですね。そりゃそうですよね。生まれてからこれ40過ぎの人ですって。40過ぎ、僕みたいな年だともう言えなくなってきてしまいましたが、ずっと足が効かなかったんですよ。で、今聞く、もうこれ神だって分かる、イエスの名なんだと、イエス様なんだと喜んで、神を賛美して、で美しの門の方から違うところに宮の中に入っていったと。で、それで彼はいつもの光景だったので、ユダヤ人の人たちは彼が同じ人物だということで物も言えないほど驚いたと。これ似てません？この2章でそれぞれの言葉で、神を賛美していた、崇めていたのを見て、もう驚き、あっけに取られてしまったって。これいいね、2017の新新改訳、あっけに取られたっていう言葉を使っていますですね。こっちは物も言えないほど驚いた。説明のつきようがないんですよ。黙っちゃうんです。神はね、日常に非日常を用いれたいと願ってらっしゃいます。なぜかって言ったら、 このような驚きの中に人間では説明のしようのない命が働いていることを見ることができるからです。私これ本当に求めていきたいですね。これ自分たちの何か操作でできないんですよね。こうなんかふっとかって、そしたらもう不思議じゃないよね。私たちが何もできないところで起こるからこそ不思議であって。そして11節、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきたということで、ソロモンの回廊とありますが、この神殿というのはですね、内庭と外庭がありまして、基本的に、まあ、ちょっとこっち見てくださいよ、皆さんが見ている中でこのこっちがね西でこっちが東だとしますね。いいですか。だからどっちが、こっちが北かな、こっちが南でですね。で神殿はこういうふうにあるわけです。ですね。こうあの囲いがあるんですけども、でその中にさらにこの建物があるわけです。聖所がね、建物がありますが、でこれ囲い。で、この周りがですね、この敷地があります。これ外庭と言いますけれども、当時はヘロデの時代は、ヘロデが生きていた時代は異邦人の庭と呼ばれていました。異邦人、異邦人はそこまでは入れますけど、それから奥は入れないわけですけれども、その異邦人の庭のところの東側ですね、だからここ東側の列柱があるんですね。そこがおそらくはソロモンの回廊というところであろうと思われていますけども、だから門から東の門から入っていって、この東側のところの回廊ですね、ここにまで来て、そしてみんながそこに駆け寄ってきたということです。で、これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかということですね。前回とそっくりです。五旬節の時に聖霊が下って、ある人があざけて、ブドウ酒に酔ってるのだと言ったから、それを捉えてですね、こう人々が集まってきた時を、その機会を捉えて彼はイエス・キリストを述べ伝えたんですけども、ここでも同じですね。この、生まれつきの、この足の効かない人がこの上が、起き上がったということで人々が集まってきたので、それでペテロはイスラエルの皆さんと言ってます。で、これね、ちょっと公式な言い方をしています。普通ね、こう、親しい仲だったら兄弟ってこういうふうに言っちゃうわけですね。けれども、イスラエルの皆さんと言ったら、あなた方は神によって召された民であるイスラエル人ですよねっていうような、そういう意味合いがあります。そしてなんで驚いてるんですかと、神を信じる人たちがなんで自分の力や経験さによって私たちが歩かせたかのように見つめるのですかと、このように言っているんですね。で、これはもう午前中にじっくりとお話をしました。もう一度言います。日本語で信仰という言葉を使うと信心深さで捉えてしまいます。で、まさにここで言っている、ペテロが言っている、この私たちの力や経験さ、どうでしょうか。何か力強い働きを行っている人を見たら、この人は神に近いに近いない、そういうふうに思いますよね。そしてこの人に触れれば何か力がもらえる、までいかなかったとしても力や経験さによる、そして私はまだ信仰深くないのでっていう時は信心深くないのでっていう意味なんですね。ということで、イエス様はあなた方の信仰が薄いからだ、からし種のほどの信仰があったら、山を動かすことができると言われたわけですよ。からし種って皆さんどのくらいか知ってますか。目視できないです。皆さんがこう耳ちょっとね汚いけどね、これ耳かすのパーティーって言われたらなとか食べてないですか。で、そのね一つぐらいですよ。本当に本当に小さいです。超小さいです。で、イエス様が言わんとしてることは、あなたたちの信心深さでは山は動かないよってことです。そういうものじゃないよって。信じてる対象が イエスの名がこの人を立たせたのだということなんですね。で、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖の人たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。ということで、また同じようにこのペテロは、ここでもちろん聖霊に満たされてますけど、聖霊に満たされてイエス様を述べ伝えたんです。はっきり、ここ大事ですね。御言葉をこれから解き明かしていきます。で、奇跡が起こるとその奇跡の話で終わってしまうことが実際に教会の中では起こります。そうですね、このことがこう起こりました、あのことがこう起こりましたって、あくまでもそれは神の言葉の確かさを与えるものであって、中心は神の言葉なんですね。で、言葉によって救われます。神のローマの10章の17節に、信仰は聞くことから始まります、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと、キリストについての言葉によって救われるんですね。で、彼はどこから始まったかというと、アブラハム、イサク、ヤコブの神から始まりました。私たちは、神を呼ぶときにあんまりこういう呼び方しないですよね。どうですか、アブラハム、ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブの神って呼ばないじゃないですか。で、そうですよね、あの天にいるお父さんとか、あとは天と地をお作りになった方とか、主イエスキリストの父なる神とか、まあこれが一番分かりやすいかな、このキリスト教としては主イエスキリストの父なる神ですよね。けれども、アブラハム、イサク、ヤコブの神って事実そうなんですよ。私たちが信じている神はアブラハム、イサク、ヤコブの神なんですが、けれどもこの彼らから、この族長と呼ばれる彼らからイスラエルの十二部族が出たわけであって、今聞いているのはイスラエルの人たちですね。この神がですよ、この神がイエスに栄光をお与えになったんだということなんですね。先ほども話しました、このユダヤ教あるいは旧約聖書と新約聖書はバラバラではなくて連続しているんですね。いいですか。で、そのしもべイエスにって言って、このね、そのしもべイエスっていうのは単にしもべっていうのを使ってるのではなくて、これは旧約における特にイザヤの予言を意識しているもので、イザヤの予言の中に主のしもべ、ヤーウェのしもべという存在が明確に現れるんです。で、そこを読めば、まあ、イザヤ書の学びをここでするとするじゃないですか、まあ、以前しました。読めばですね、福音書を読んでるんじゃないかと錯覚します。なぜかと言ったら、そのイザヤ書に出ている主のしもべの姿がまさにイエス様が行ったことそのものになるんですね。例えばですよ、42章の一節にこう書いてあります。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。どうですか、なんか聞いたことない、誰か答えられません。福音書の中でイエス様がバプテスマを受けられた時に天からの声がこれだったんですよ。ですね、私の選んだものを私のしもべだと。そして霊を与えるって、ほら鳩のような形をして霊が与えられたでしょ。で、このような形で主のしもべということを言って、この方をあなた方は引 き渡してピラトが釈放するときみたいにこういうふうになってくるんですよ。その方をですよ、あなた方はいわゆる簡単に殺したって話をして、でそれも具体的に話して、4つの、まあ4つの罪、4つこう見ることができるんですけど、1つ目は引き渡したですね、無罪の方をですね有罪にして、そしてローマ当局に引き渡したと。でそっちのローマ当局であるピラトは、2つ目ね、釈放すると決めたのに拒んだんですよ、この方の面前で。まあ、ちょっと日本人に分かりやすく話すと、天皇陛下を今牢屋に入れられているこの凶悪犯ですね、この殺した何人も殺している、まあいいよ、なんか京都のアニメのあれでもいいよ、殺人犯でもいいけどもよ、要はね、まずは彼は罪なんかやってないよって、犯してないよって言ってるのに拒んで、そしてこの凶悪犯がいて、どっち選んだかって言ったら凶悪犯選んだって言うんです。で人間の王であられる天皇陛下でさえもうこれは冒涜ですよね。もうこれ次元が違いますよ。何やってんだお前は、あなたたちこんなことしたんだよっていうことを、まあもちろん怒ってないけど淡々と、しかしその罪の重さはもうメガトン級の罪の重さですね、それをもって語っていて、だから次にこの聖なる正しい方を拒んだっていうんですね。でこれも実はイザヤ書の主のしもべの予言の中に出てきて、例えばですね、あの正しい方っていうのはね、イザヤ書の53章の11節に、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負ってて、正しい方ですね。あと聖なる方というのは、これはイザヤじゃないですね、この詩編の16編に敬虔なって訳されてましたけれども、聖なる方を読みの中に捨ておかずということが書いてあって、この方を殺したと。次に第4に命の君を殺した。だから人殺しのバラバを釈放させたんですよ。人を殺すものを釈放したけれども、命を与える方ってこれ対比してるんですよね。人の命を奪い取るものは釈放したけれども、命を与える、永遠の命を与えるこの方をあなたは殺したんですよと、でこのように言っているわけなんですよ。しかし、しかしが大事ですね。次見てください。あ、もう読んだか、ね、この最後に16章の15章の15節の、しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました、私たちはその証人ですということで、2章の説教でもそうでした。神はこのイエスを死者の中から蘇らせたということをが中心であるわけなんで、私たちがその証人、実際に見ましたよということですね。でこのイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと、こうやってイエスの名を述べ伝えて、でこの方の信仰、この方に対する信仰のゆえにということですね。よみがえった、これ立ち上がらせたんだよと。だからこれがもう一度話しますと、この立ち上がらせたということとよみがえったということがこのセットで語られているわけですね。同じ言葉が使われてますからですか。つまりここにいる男の人はイエスが生きていることの生き証人だということなんです。で皆さんにもそういう生活が与えられている、命が与えられているんですね。これ復活っていうか生きていることの証って説明するものではないですね。むしろ説明、人の何ていうの、こう言い訳とかつぶやきとかを消し去るものじゃないですか。なんか葡萄酒に酔ったのだっていうふうにあざけりの言葉あったけれども、ここでは誰一人口で何か反証反論することが何もできないわけで、一人一人がその証を持ってるんです。そして私は喜ぶんです。イエス様を信じて受け入れたということで、特に何も変わってないよとか何だかって言ったらさ、なんかちょっと残念だけど、私はこういうのあったんですって。 だから聞いてる人はね、議論の余地ないですよ。でこの復活の証っていうのは人を黙らせます。さて兄弟たち、あなた方が自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。でここで少し打ち解けた言い方をしています。さて兄弟たち、でこれまで公式にイスラエルが民族的にあなた方はイエス自分のメシアを殺したと、命の君を殺したと、こういうように言って、しかしさて兄弟たちと、ね、もうこれで終わりだというような罪なんですが、さて兄弟たちってこう優しく言ってるんですね。で、あの指導者たちと同じように無知のために行ったと。この立法の中では無知の罪というのは許されるんですね。で、どういう無知かって、イエス様が十字架の上でお祈りされたじゃないですか。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと。単なる情報がないという無知ではないんです。そうではなくて、神を罪のゆえに見ることができていない無知です。自分が何をしているのかが暗闇の中にいるので分かっていないところの無知です。その暗闇の中にいるからつまずくことも分かっていない。その目の前に石があって転ぶかもしれないということさえも分かっていない、そういう無知です。パウロも、この、激しい迫害者だったところからイエス様によって救われましたけれども、第一テモテの一章の13節に、しかし信じてない時に知らないことでしたので憐れみを受けましたとあります。知らなかった、無知だったからということで憐れみの余地があるんですね。なので私たちが誰かに伝道をするとか誰かに知らせる、あるいはそういうことをしてなくてもとんでもない悪いことをしている人がいるわけです。またはなんでこんなひどいことをするのかということをこう思ったりします。で、神を知らないからっていうのが一番シンプルな答えです。事実そうですね。無知だから、神を知らないから、だからこういうことをしてしまうという、そういう憐れみですねが必要ですね。で次に18節、しかし彼、神は全ての預言者たちの口を通してあらかじめ告げておられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されましたということで、このあなた方の犯したとんでもない罪も実は神は想定済みで預言者を通してあらかじめ告げていたんですよ。そしてキリストの苦難というのを、この神は定めておられたんですよって、これね2章ではね、神が定めた計画と神の予知によってっていうふうに言ったんです。でこれがここでは預言者を通して話していたという、全ての預言者たちって言ってますけど、これはもう預言者全体の中で言っている内容なんですね。必ずしもこうこうこうだ、キリストはこうだとかって言ってるわけじゃなくて、なんか誰かの生涯を通したりとか、あとはなんかこうちょっとそれっぽい言い方をしてるとか全部含めてですね、この結局人物救う方が来られるんだっていうね、こう人物が浮き彫りにされていってるんですよ、この預言者たち。でそれを、この、ペテロは言ってるんですね。で事実イエス様が蘇られてからこの話を延々とされたわけですね。エマオの途上の弟子たち2人に、聖書全体を通して解き明かしたって言ってるし、復活してこの弟子たちがいるところで食事を一緒にされて、そこで心を開いてですね、この詩編とか律法とか預言者からイエス様は、この解き明かしをされたっていうことが書いてありますね。でこのように御言葉を説いています。で御言葉を説くということも聖霊の助けによるんです。イエス様は約束されました。ヨハネの14章の26節で、 しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、助け主によってすべてのことが教えられて、そして思い起こさせてくださいますとね、このように言ってです。ぜひね、皆さんね、聖霊のこの働きをね、意識してください。信じてくださいですね。皆さんが生活の中で真理の言葉が教えられて、そして思い起こさせてくださるんですですね。で、19節、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。2章の説教も同じでした。罪が許されるためにバプテスマを受けなさいと、悔い改めてバプテスマを受けなさいと、こういうふうにペテロは言いました。悔い改める、思い直す、神に立ち返りなさいと。そうすればね、拭い去られるんだという。この拭い去られるっていう言葉いいですね。なんかこれ調べたらですね、当時の文書っていうのはインク、この染み込んだら、これ例えば今これ原稿でインクジェットのね、これ原稿ですけども、インクってもう取れないじゃないですか。だけども当時のその書いてるものってのはさっさっさとこう消やったらですね、なんか今あるじゃない、このボールペンでもこの消せるってやつ、なんか圧力かけたら消せるっていう、ああいう感じで消せるわけですね。拭い取る、拭い去るっていうのはこう消せる、消せるんですよと。だから今で言うと、なんだ、データの消滅、消滅っていうのかな、削除でもいいし、抹消、データの抹消。なんか聞こえよくないよね。証拠隠滅だよ、まさにね、捕まらないための。でも神は恵みによって私たちのためにそれをしてくださったということなんですよ。してくださるんです。罪を悔い改めてね、神に立ち返るならば、神の前に立った時に、最後の審判の時にですね、この永遠の報いが決められる時ですよ。永遠の命を得て神のところにいるのか、それか永遠の滅びですね、つまり地獄です。そして神、苦しみの中で神から永遠に離れたところにいるのか、それを決める、その神の前での審判において、行いの書とかがあります。あと命の書っていうのもあります。その行いの書のところに、俺こんな悪いことをしたんだよと見たら全然書かれてないんです。これは不正ですって。それ不正じゃないんだよね。イエス様が身代わりになって死んでくださった、その死によって全部そこにその罪の罪状が突きつけられてですね、それでそれがゆえに私が犯した罪の記録がそこから全部消えているんです。皆さん眠いですか？ハレルヤと言ってください。ないんですよ。ありがとうございます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わしてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた、万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。クリスチャンたちがあまり意識していない内容が書かれています。で、私は聖書に明確に膨大に書かれているので結構意識してお話をさせていただいてますけれども、ユダヤ人はそうですね、どういいかな、クリスチャンは天国とか神の国っていうと死んでいくところって考えるじゃないですか。で、これ厳密には間違ってるんですよ。神の国というのは神が王となって支配している領域のことです。なので神が支配をしておられたら、そこは天の 神の国であり、それが第三の天とも呼ばれている、その神の御座があるところがこの天と呼ばれていて、でそこで、そこにだから死んだ後に、まあ、行きますけれども、でそれで天国って言われるわけですよね。天の御国って言われるわけですよね。だけれどもイエス様が地上におられたら、あなた方のただ中に神の国があるってイエス様がおっしゃったように、イエス様そこにおられるんだからですね。イエス様がおられるところに天の国が、神の国があるわけですね。そのように考えてほしいんですよ。でそうするとユダヤ人にとってというか、聖書の中に神の国が近づいたっていうね、バプテスマのヨハネもイエス様がおっしゃっ言ったあの言葉というのは、この地上にメシアがいて来られて、そして神の国ができるという地上における王国の話をしてるんですよ。でこれはすごい大事で、アダムが罪を犯しました。そしたら土地が呪われたものとなったと書いてるでしょ。世界が悪魔の支配下の中にあったんですね。アダム、この霊長類ってよく言われますけれどもね、このあのなんか進化論というか、あのほらなんかあの人類学の世界の中ではそう言われるわけじゃないですか。この被造物の頭ですよ、簡単に言うと、ね、聖書的に言うと。でそれがこう転んじゃったので、失敗したので、その人も本人も、だから私たち人間ですよね、本人も神から離れちゃったけども、その被造物、本当は管理しなきゃいけない被造物もあらららってなっちゃったんですよ。滑っちゃったの、転んじゃったんで、つまずいちゃったんですよ。それで世の中がずれちゃったんですね。でも本当に今コロナで実感してるでしょ。本来あってはならないなんかがあって、うまくいかないじゃないですか。あと異常気象もそうでしょ、ね、夏春はなんだ、春夏秋冬、ね、それがあってもいいのに、なんか分かんないけど、あの中国でなんかみぞれが降ったってね、みぞれじゃないや、あられかな、どっちか、30度なのにね、急になんかね降ったんですって、ね、あってならないようなことが起こってるんですよ、ね、これずれてるじゃないですか。病気にしても全て、あとがん細胞って何かって言ったら、本当はこの人間っていうのは、細胞っていうのは全部がこうお互いに機能し合ってるんですね。自分を主張しないんですよ、細胞が。自分を主張しないんだけど、独立したいっていう風になったらがんになるんですよね。なんか教会もそうだよね。私一人でクリスチャンやっていきますからってかね、なったらガンですよ。それがガン。まあそれはいいんだけど、ちょっとずれちゃったんだけど、でもこれ事実だから。でそのようになってるんです。でね、ユダヤ人はその人とこの被造物を分けませんですね。だから個人主義になっちゃって、自分が救われればいいやってね、天国行ければってなるでしょ。そうじゃないんですね。ここで任されているもの、社会、自然、国、これが回復すること、これをね、これが神の救いの中でこの包括的にワンセットで与えられてるんです。これをティックンオラムと言います。ヘブル語でティックンっていうのが、確か回復で、オラムっていうのが世界とかそういう意味、あと永遠っていう意味も含まれますけども、でそういうティックンオラムっていうんで、よく使われます。ビジネス界でも使われます。この本当にダメ、例えばイスラエルってすごくIT 技術が、ハイテクがすごいから、空気から水取ってね、機械作っちゃってるんですよ。でもう水不足で悩んでるところにこう持ってってんのね。空気から水ですよ、空気から。でイスラエル行くと、その水少ない分ね、でも水道からバーッと流れる分ね、60、70なんか忘れてるけども、全部淡水化されてるんですよ。淡水、もともと海水なんですよ。でこうやって失われたものを取り返す、回復させる。でこれがここで書かれている主の前からの回復の時ってあるんです。そして、万物が改まる。もともとアダムの時に与えられていた神の意図通りの世界に 神がこのキリストによって回復をさせるという、そしてキリストが戻って来られる時に回復をするということで、クリスチャンは知ってます。もう来られたんだけど再び来られる時にこれを行ってくださるということなんです。なんかこれユダヤ教の話違います。新約聖書に書かれてるんです。ローマの8章に18節から22節に、うめく、被造物がうめいているっていう言葉が出てきます。読んでみますね。やがて今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていますと。共にっていう言葉を使われてるでしょ。被造物もうめいてるんですよ。コロナで被造物も私たちも苦しんでるけど被造物もうめいてる。でクリスチャンは特にね、先んじて御霊が与えられて御霊の発砲って言われてるんだけど、与えられてるからまた特殊なうめきがあるわけね。本当はキリストのようでありたいけどもこの体が邪魔してるみたいなうめきですよね。本当はこれが愛によって自己悪口言ったりさ、非難、それは世の中だったら当たり前かもしれないけど、クリスチャンはそれは違ってる、本当に恵みの言葉を語り合っていくっていうのが本来の姿だよねっていうのを知ってるから、さらにバージョンアップして苦しみ、うめきが、葛藤が強いわけだけど、世の中もそうなんだって。世の中っていうのは自然界もそうだということなんですね。で万物が改まるとか回復で、ここはリフレッシュメントという英語も使われてるんですよ。リフレッシュメントっていう、なんか皆さん聞いたことあります？ちょっと僕英語話す人間だから、おやつの時にリフレッシュメントって言うんだけど、リフレッシュメントって言ったら分かります？リフレッシュは分かるでしょ。リフレッシュ、あ、OKOKOK、それを思い出してください。でリフレッシュするっていうのは何かって言ったら、労働していろいろと疲れが溜まってストレスが溜まっているところを、それをファーって取っちゃうのよ。シューってで元に戻すっていう感じで、これをリフレッシュメントで、それを行われる。元々のオリジナルがあって言うんだけど、この、罪のある世界でこう営んでいるうちにどんどん溜まっていくんです。でヨベルの年って聞いたことある人いますか？ヨベルの年聞いたことある人手を挙げてください。ね、はい、これレビ記のどこだっけな、レビ記の25章に書いたんですね。これは50年目です。50節が50日目だと、50日目ですけど、ヨベルは50年目なんです。で神様がイスラエルの12部族に与えられた割り当て地があるんですけれども、これがね、仕事してね、貧しくなってね、売らなきゃいけないとかなって売買しちゃって自分の土地がなくなっていっちゃうんですよ。ですね、けれども50年目はオリジナルの所有者に文句なしで、問答無用で全部が戻って、でそこに自分が戻ってくる。だからリフレッシュするんですよ、パーンと。で僕は Windows 使ってるので分かりやすいんですよね。今の Windows ちょっと進化してるから、あ、進化って言葉もいいかね、でも改良されてるからあれなんだけど、昔の Windows ですごいありがたいんだよね。もうなんか硬くなってね、これもう動かなくなってきたっつったら、一番手っ取り早い方法はこれ全部データバックアップしてね、再起動、再インストール、工場前の工場出荷直後の状態ですねに戻す、よくあるじゃないですか。これもリフレッシュメントです。今までのぐちゃぐちゃしたのが全部こう帳消しにされて、でこれを神がされる。でそれをされる時までイエスは天にとどまっていなければなりませんということをこのペテロは話しています。思い出します？一章でこのイスラエルが再興するときは今なんですかって言ったら、今何時かっていうことは父が定めていることですよと。でも聖霊が下るけれども、そこで僕説明しましたよね。これでね、今もう再臨のこと、神の国が回復する、神の国が来るっていうことを関係ないことだとか言ってるっていう話じゃないよって説明したの覚えてますか？で今ここでこれが理由なんですよ。ペテロもう説教してるんですよ、ここでもう来るよって。で22節、 モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることを全てに聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は誰でも自分の民から断ち切られるって言ってんですね。ここがあれですね、警告を言ってんです。もユダヤ人にとって最も偉大な預言者って誰だか分かりますか？ユダヤ人にとって最も偉大な預言者、モーセですよ。もうダントツ1位です。でそれはね、申命記のね34章最後にのね3節分ね、皆さんも読んでみたらいいです、後でですね。そこで彼のような預言者はもういないっていう感じで書いてあるんですね。あらゆる力強い権威とあらゆる恐るべき権威力を振る舞うためだ。であらゆる印と予言を行った。でこのようなモーセがですね、前もってこの予言を言ってたんですよ。私のような一人の預言者があなた方の同胞の中から立てられると。でこの者に聞かなければいけない、聞かなかったら断ち切られるよ民からって、救われないよっていう意味です。そこまで警告をしていたこの預言者がイエスなんですよということを、メシアであるイエスなんですよということをここでペテロは言ってるんですね。で実は福音書の中でも、あなたはその預言者ですかっていうような質問をヨハネのバプテスマのヨハネにしている場面もあるし、この新約の時代にもユダヤ人は期待してました。この預言者かって感じだね。でペテロは今その方がいらっしゃったんだから、このことを、この機会を逃したら本当に滅ぼされちゃうよっていう警告をしてるんです。24節、またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせましたですね。モーセの次に現れた偉大な預言者はサムエルです。覚えてくださいか、この聖書ね、思い出してくださいよ。新命記終わるじゃないですか。でヨシュアが出て約束の地に入るじゃないですか。あのあと次どうなりました？約束の地に入った後、シシキでしょ。シシキっていい時だった？ダメな時ですよね。暗黒時代ですよ。そしてサムエルが立てられて、イスラエルが復興し始めたんです。でこのようにしてサムエルから預言者が現れて、どんどんどんどんこの預言者が出てくるんだけど、その彼らもこのさっきから言ってるように、必ずしもね、ここキリストがこうだとかって言ってるわけじゃなくて、でもこの中ね、節々にね、こう救いが来るんだって、こういうものが来るってね、こう語ってってんですよ。でそれが今なんだよと、その方が来たんだよと。で25節、あなた方は預言者の子であり契約の子です。今話を書いてます。今までは預言者を語ってましたですね。で、あなた方はその預言者たちの子孫ですよと、面々と続いている受け継がれている神の言葉の中にいる人間ですよってこう言ってるんですね。でそれだけじゃなくて、次に話を移して契約の子ですね。見ていきますよ、見ていきますよ。この契約は、神がアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言って、あなた方の父祖たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせてくださるのですと、契約のことも言っていて、それが神様がイスラエル人たちの父である、父祖であるアブラハムと結ばれた契約のことです。その契約の中に、あなたの子孫によってあらゆる国民が祝福を受けるっていうのがあって、あなた方がまず悔い改めて立ち上がって、そしてその祝福に預かり、そしてこの子孫というのは実はキリストご自身をも表しているわけです。この彼らから生まれた、このユダヤ人の中から生まれたイエスがを通して、この祝福が与えられるんだということで、その祝福があるんだよということを言ってるんですね。これ非常にね、 私たちが聞くと、なんていうのかな、なんか細かいこと言ってるなっていうのに聞こえるじゃないですか。でもこれね、礼拝に来ているユダヤ人に話してるんです。で、彼らはこの預言を信じていて、契約を信じている人たちですよ。その約束の方が来たんだよっていうね、話を今ここでしているんですね。で、このアブラハムの祝福って言ったら、どうでしょう皆さん、アブラハムの祝福は私たちにも与えられてますか、与えられてませんか。与えられてます、与えられてませんっていう人はいますか。言いづらいね、なんかね。ガラテア書3章の13節と14節を読みします。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。とこのようにして、律法の呪いである木ですね、木にかけられたものは呪われるっていうのが書いてありますが、イエス様が木につけられて呪いを受け取ってくださったので、私たちには祝福しか残されておらず、その祝福はキリストを信じる信仰によって与えられて、そして約束の御霊、その祝福の一つである約束の御霊が与えられているんですよということであります。で、この御霊が与えられて、今度はこのリフレッシュメントの時がですね、回復の時が来て、私たちがその神の国を受け継ぐようになるわけです。で、その神の国はですね、祝福以上です。これね、言語に絶する祝福、至福と言いますね、最高の祝福ですに至るわけです。もう言葉に言い尽くすことのできない、もうとてつもない祝福が待っていますけれども、私たちはその頭金ですね、その一部をですね、前もって御霊という方によって受け取っているわけなんです。ぜひこの御霊に満たされてください。そして、この悪い世から、やっぱペテロと同じようにね、進めますね、悪い世から救われてくださいですね、悔い改めてですね、救われてください。でお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。これから本当に聖餐に預かりますけれども、主よ、イエス様が呪いとなってくださったことを覚えます。そしてその中で、この裂かれた肉と流された血という、このたっとい犠牲によって私たちが清められ、癒しを受けると思います。イエス様が傷ついたので私たちは癒され、イエス様が罪人とされて血を流したので、死んだので、私たちは罪許されて命が与えられています。主よ、このことを覚えて、また聖餐に臨みたいです。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。